高村光太郎作、山の春。本当は3月にはまだ山の春は来ない。3月春分の日というのに、山の小屋の周りには雪がいっぱいある。雪が本当に消えるのは5月の中ほどである。つまり、それまで山々にかぶさっていた氷のように冷たい空気が5月ごろになると急に北の方へ押し流されて、もう十分暖かくなっている地面の中の熱と日の光とがにわかに働き出して、一日一刻も惜しいような山の春が現れ、またたちまちそれが夏に変わっていくのである。東北の春の慌ただしさは、りんご、梅、梨、桜のようないわゆる春の花の代表が、前後する暇もなく一時にパッと開いて、まるで童話劇の舞台にでもいるような気を起こさせる。これは4月末のことであって、3月にはまだその自然の花々は固い木の芽の中に眠っているのだが、雑誌の3月号といえば、もう誰でも春の話をするに決まっているし、また事実、上野公園あたりの彼岸桜のつぼみは毎年決まってほころび始める。日本の国は南北に長いので季節がこんなにずれていて、おかしいようでもあり、またそれが面白くも思える。北の方ではラッセル社が出るというのに、南の方では桃の花がムラムラにのどかに咲く。自然の季節に早いところと遅いところとはあっても、季節の行いそのものは毎年規律正しくやってきて、決してでたらめでない。ちゃんと地面の下に用意されていたものが、自分の順番を少しも間違えずに働き始める。木の芽にしても、秋に木の葉の落ちるとき、その落ちた後にすぐ春の用意が営まれ、静かに固く戸を閉じて冬の間を待っている。全く枯れたように見える木の枝などが、実際はその内部で活発に生活が楽しく行われ、来年の花を咲かせる喜びに満ちているのである。あの枯れ枝の梢を冬の日に見上げると、なんというその枝々の触れしげであることだろう。さて、山の3月は雪でいっぱいだが、それでももう冬ではなくて春の一部には違いないので、雪は降ってもまた目立って溶ける。零下10度程度の寒さは少なくなり、屋根からは急につららが盛んにぶら下がる。つららは極寒の頃にはあまりできず、春先になって大きなのが下がる。つららは寒さの印でなくて、暖かくなり始めたという印である。つららの絵を見ると寒いように感じるが、山の人がつららを見ると、おお、もう春だっちゃ、と思うのである。つららが盛んになる頃には、水田の上にかぶさっていた雪の腹に割れ目ができてくる。大抵、あぜに沿って雪は溶ける。雪の断層ができて、山岳でいう雪の廊下のようになる。それが崩れて、南側の日当たりに枯れ草の地面が顔を出す。地面が顔を出すが早いか、たちまちここの日光を慕って、吹きの根からぽっかり青い吹きの塔が出る。この辺ではこれをバッケと呼んでいる。2つ3つ雪の間の地面にバッケを見つけた時の喜びは、毎年のことながら忘れられない。ビタミン BC の塊のようだ。早速集めて焦げ色の方を取り捨て、青い柔らかい丸い山の精気に満ちた生き生きとしたやつを、夕食の時、いろりの金網で軽く焼き、味噌を塗ったり、酢をつけたり、油を垂らしたりして少々苦いのをそのまま食べる。 冬の間のビタミン不足が一度に消し飛ぶような気がする。たくさん取った時は、東京で母がしたように、佃煮にして蓄える。痰の薬だと言って、父がよく食べていた。バッケには雌雄の別があって、頬の中のつぼみの形が違う。メスの方は晩春の頃、長く大きく伸びて、タンポポのような毛のついた実になって、無数に空中を飛んでいく。バッケを食べているうちに、山ではハンの木に金モールの花がぶら下がる。この木を山では八つ花と呼んでいるが、大変姿のいい木で、その細かい枝の先に無数の金モールがぶら下がって花粉をまく。小さな俵のような雌花が、後でいわゆる夜叉の実になり、私などは木彫りの染料にそれを煮出して使う。もうその頃には地面の雪も薄くなり、小道もできて早春らしい景色が始まり、他のへりにはヤブカンゾウの芽が盛んに出る。これもちょっと油で炒めて酢味噌で食うとうまい。山の人はこれをカッコと言っている。カッコが出るとカッコ鳥が来るし、カッコ鳥が来ると田植えだと人は言うが、そうでもないようだ。その頃きれいなのは水際の崖などに小城バカマという山の草が紫っぽい赤い花をつけ、またカタクリのかわいい紫の花が厚手の葉に囲まれて一層一花八地に咲き、時として足の踏み場もないほどの群落をなして見事なこともある。カタクリの根は例のカタクリ粉の本物の原料になるのだが、なかなか掘るのに面倒らしい上、製造に手数がかかるので、今ではこの寒ざらし粉はむしろ貴重品だ。薬草のオーレンが咲いたり、またロウバイの木に黄色い木質の花が咲いたりしているうちに、今度は一度にどっとゼンマイやわらびが出る。ゼンマイの方が少し早く白い綿帽子をかぶって山の南側に続々と生える。これは干しゼンマイにするといいのだが、干し方が難しいし、山奥のでないと干すと糸のように細くなる。わらびは山の雑草で一面に出て取るのに間に合わないほどである。取ってすぐ根元を焼かないと硬くなる。一束ずつにして、これを木灰入りの熱すぎない湯に一晩つけて苦味を取り、揚げて洗って、今度は一度煮立てて冷ました塩水に漬け込み、軽い重しをして水からわらびの出ないように気をつける。もう一度塩水を変えて丁寧に漬けると、夏から秋、お正月にかけて真っ青な歯切れのいいわらびの漬物が食べられる。わらびの頃危ないのは伸びだが、これはまた別に書く。やがて野山にかげろうが立ち、春がすみが立つ。秋の夕方は青い霧が山々をうずめて美しく、それを私はバッハの青と称しているが、春の霞はさすがに明るく、セルリアン色の巻箔のように山々の間に浮いている。遠山はまだ白いが、姿の優しい低い山々の地肌にだけ雪が残って、寒さに焦げた矛杉や松の木が、その山々の線を焦げ茶色に彩っているところへ、大和絵のような春霞が裾の方をぼかしている山の重なりを見ていると、なんだか出来たての大きなあんパンが湯気を立てて懐紙の上にいくつも盛られているようで、私は枯れ草の腹の枯れ木の株に腰を下ろして、これは大きなあんパンだな、うまそうだな、と思って見ている。ウグイスという鳥は、春の初めは里の方に多くいるもので、人家の庭などでさえずるが、山に来るのは初夏から秋までである。 山にいてもどこにいてもこの鳥の声ばかりは辺りを払うような美しさを持っている。山ではことに谷渡りが素晴らしい。山の春の鳥はまるで動物園のようで、朝夕はまことに恐ろしい。鳥の出席率はどうも朝日の多少に左右されるらしい。キセキレイ、セグロ、コマ、ルリ、ウソ、ヤマガラ、ヤマバト、ヒバリ。とても書いていられないほど多い。一番普通に道端にいるのはやはりホオジロで、朝暗いうちから一筆形状つかまつり候とやっている。スミレ、タンポポ、ツクシ、アザミの類は地面一面を覆っているから、スミレのあのかわいい花を踏みつぶさないでは小道も歩けない。そういう草の若葉の中に、布葉と土地の人が呼んで好んで食べる草がある。大きくなると学名を釣り金人参という草で、この若葉は茹でてごまやくるみであえるとうまい。摘み取ると切り口から白い乳が出るので、乳草とも言っている。小川のへりには、トリカブトやベコノシタなどという毒草が青々と出ているので用心する。大変うまそうに見える。植物学者白井光太郎博士はトリカブト毒研究で死なれたそうだが、この光太郎はなかなか気をつけて、毒草にうっかりやられたり、なんとかいうフランス王のように毒キノコなどには派手には引っかからないつもりでいる。こんなことを書いているうちに季節は駆け足でやってくる。通りすがりの村の青年男女も目が覚めたようにみずみずしくなり、手製のセーターも軽そうだ。もうどこを見ても花のないところはなく、幾種類かの柳、どんぐりかのいろいろな花。それにはまことに奇抜な形のが多く、山の中でめいめい一人で衣装を凝らしているのかと思うとおかしい。山梨の白、拳の白、ウグイスカグラの白、その白が皆違う。うつぎの変種か軸なしという薄紅色の花が一面に野に咲き、ツツジもそろそろ恵み、やがて山桜が山にあからむ。山桜がいいピンク色にポーッと山の中腹に目立つようになると、もう3月春分の日は過ぎる。小学校のソメイヨシノは2、3日間にせっかちに咲き揃い、リンゴ畑も梨畑も青白くすでに満開になる。北上川に沿って東北本線を下る車窓から旅客の見るリンゴの花の清らかな美しさは夢のようだ。私は昔、復活祭の頃、イタリア・パドワの古い宿舎に泊まって、ステンドグラスの窓を開けたら、梨の花が嫁にもほの白かったことを思い出す。町古きパドワにいれば梨の花。私は卓上の鈴を鳴らして、崇拝のうまいキャンチーを楽しみ味わった。この山の中にも、いつかはあの古都に感じるような文化の懐かしさが生まれるだろうか。この山はまず何を置いても20世紀後半の文化中核をつかもうとすることから始まるだろう。その上で、この山はこの山なりの文化がゆっくり育つだろう。